耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。この配信は前編ラミヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホンヘッドホンを装着の上お聞きください。
本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ、略して
ミダラジ、
ミダラジ71回目スタートいたしました。イエーイ。さてさて、本日のおすすめの音はですね、本日もね、ミーダーラージ71回目、
モルモットさん、よろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りコーナー、パフパフパフ若干噛んだ。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介したいと思います。というわけで、さっさと耳かせや。
ぐるん、
よいしょ。フォッフォッフォー、これがいいんじゃろう、これがいいんじゃろう、フォッフォッフォッフォー。はい、というわけで本日もお便り紹介していきます。まず本日最初のお便りはモルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様伊賀崎さん、みだらじわーみだらじわー、モルモットネーム月浦宇宙人です。月曜の放送でご主人様の体調が回復していたと聞いて心嬉しいです。お体の調子に気をつけてお仕事頑張ってください。自粛期間中、自己啓発、新しい技術磨きとかを勧めるサイトや動画が見られています。知り合いの中に絵を描き始める人や料理を始める人はいます。例えば伊賀崎さんが自己啓発しようと考えたら何をやり始めたいですか？自分は 3D のモデリングをやりたいです。そよぎの 3D バージョンを作りたいです。ありがとうございます。そしてそう、体調を壊した時はご迷惑をおかけしましたね。 構な頻度で体壊してるので。ねえ、なんかこの時期特にほら、コロナウイルスの影響で熱あると外出ないでみたいな感じじゃないですか。ってなると私結構出られなくなっちゃって、もうデフォルトで夜37度5分あるので、結構な頻度で、昨日例えば下がってたかな。なのでなかなかね、あまり熱を基準にされてしまうと私は一切外に出られないし、お店にも入れなくなってしまうという困った問題が起きています。さて、そして自己啓発に関して新しいことね、どっちかっていうと新しいことではないんですけど、編集関係、音声編集をもうじっくり最初からやりたいなっていうのはありますね。なんかどうしても難しすぎて後回しにしてしまう部分がとても多いので、自分でもものすごくクオリティ高くやりたいなって。今結構なんか技術的にこうテンプレを利用したりとかしてる傾向があるんですけど、自分でそのテンプレを作ったりとか、こうなんだろう、もっと極めたいですね。あとはお裁縫やりたいな。可愛いぬいぐるみ作ったりとか、カバン作ったりとか、お洋服作ったりとか、そういうのをやりたいななんて思ってますね。いろいろやりたいことはたくさんある。でもね、最近思ったんですよ。某獣の森をやってて、島に行くのはすごい楽しいんですけど、なんか逆に最近それがストレスになっちゃって、作品作りができないことに対するストレスがすごくて、やっぱり私作品作りの方がストレス発散になるし好きなことなんだなって思いました。獣の森は最低限しか今ログインしてないですね。ログインボーナスが切れないようにと、毎日の高額商品のチェックとか株価のチェックとかそんな感じになってます。やっぱ作品作りがなんだかんだ一番楽しいですね。よいしょ。大して面白くもない話になってしまった。ではお次のお便りいきます。次は梵天だよ。次のお便りはモルモットネームカナリアンアットオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、まずはじめにみだらじ2周年突破おめでとうございます。ありがとうございます。早くも2年、されど2年、改めてこの1年を振り返っていかがだったでしょうか。この放送回の時には状況がまた違うかもしれませんが、外出がなかなかできない中でこのみだらじを聞くことができるのは本当に楽しいですし、ありがたいです。大好きなラジオなので、今後とも長く続いてほしいなと思っています。ところでですが、彩香さんはこの収録型のラジオ放送であるみだらじのほか、完全生放送となる耳元バイノーラルと配信関係では大きく分けてこの2つをされていらっしゃると思います。みだらじではお便りのチェックや構成、安眠研究部での台本作成、収録後の編集、納期など事前、事故の対応が多い反面、放送シーンに合わせた効果音やバックミュージックを流したり、彩香さんが止まらなくなってしまった時にフェードアウトさせたりと、ラジオならではの楽しさがあると思います。耳元バイノーラルでは生放送という形式のため、その場その場で臨機応変に対応しなければならなかったりしますが、ラジオに比べると制作するという作業量は少ないのかなと思いますし、何 何より視聴者の生の反応、かっこいいミシンを見られるという楽しさがあると思います。どちらも特徴のある楽しいポイントがあるなと自分なりに考えているのですが、配信制作者である伊賀崎さんの考えるラジオの楽しいところ、生放送の楽しいところをお聞かせいただきたいなと思います。なるほど。そしてまずは2周年おめでとう、ありがとうございます。いやー、なんかあっという間でしたね。最初はわたわたしてた気がします。でも、なんだろう、最近慣れてきた、こなれてきた感がありますね。慣れてきた感。まあ、マイクもいつもと一緒だしっていう、バイノーラルマイクだしっていうのもあるのかな。ね、そういうのもあるのかもしれない。まあ、ラジオの楽しいところと生放送の楽しいところって、まあ、オナワリアンさんが言ってくださったところが、まあそうですね、ほとんどなんですけど、やっぱりラジオって事前の準備がいっぱい必要。ね、放送というか、収録した後の編集とかね、そういうのも工程もたくさん踏んでっていうのはもちろんあるんですけど、失敗がないっていう編集私じゃないんですよ、もちろん。で、なんか失敗しててもカットしてもらえるかなとか、そういう本当にまずいところ、なんかお腹の音とか残されたりとかするんですけど、本当にまずいところはカットしてもらえるので、その安心感は大きいですね。なんかやらかした時の安心感が違う。生放送は絶対にやらかせないから、そういった緊張感はあるかなと思います。ね、特に生放送とかだとね、まあ皆さんの反応が見れるは見れるんだけど、本当にその修正ができないっていうのは大きいかなと思いますね。なんか、あ、痛い音鳴っちゃったとか言ってもカットできないし、そういうところがちょっと違うのかなって、作品とはまた違うなと感じるところですね。本当になんかすんごい痛い音入った時とかは、動画とかになる時にカットするんですけど、なかなかね、こう生放送で全て完璧にっていうのはできないので、そういった意味での緊張感とか違いがあるかな。まあどっちも楽しいんですよね。緊張感があるか安心感があるかかなという気がします。編集してもらえるってすっごい素晴らしいことだと思うよ。生放送ね、お腹の音がね、そのままストレートに入るしね。いや、みだらじも入るか。みだらじも入るな。でも本当にやばい音は入らないですからね。あやわガンってやっちゃったとか、そういうのもないから安心。みんなの耳を壊すなって。エンジニアさんの耳は壊すけど、みんなの耳は守れるのがいいですね。という感じかしら。改めて2年間ありがとうございました。私的にはこれからも続けたいなって思ってる。偉い人がどう思ってるかは分からないけど、私的には続いていけばいいなって思ってます。音旅もね、出るしね。音旅の詳細はまた伊賀崎彩香の支援の方でぜひ見てくださいませ。射程では反対の耳に行きますよ。はぁ、なんかさ、すっごい息苦しいんですよ今。なんか貧血かなとか低血圧かな、やばいなって思ったら、ただ単純にスタジオのブースの中が超暑いってだけでした。今気づいた。そういや、外の気温もすごい上がってきたから、ブースの中の温度も上がるよね。暑っ。いやー、お休みを取りながら収録しなきゃいけない時期に来ましたね。では反対です。よいしょ。ではお次のお便り、モルモットネームムスタさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、 みだらじわ、みだらじわ。ゴールデンウィークは外出自粛の影響でどこにも行けないので、この機会に溜まっていたかっこいいミシン、音声作品を一気に聞いてみました。その中でヘッドホンの方がゾワゾワくる作品、イヤホンの方がゾワゾワくる作品があることに気づきました。どちらもハイレゾ対応のもので、音はいいのですが、ゾクゾク感はやはり違います。もちろんサークルさんや声優さん、機材の設定や特徴など、そして聞く人の好みもあるのだとは思いますが、彩香さんはこの作品はヘッドホン、おはイヤホンがいいなどのおすすめはあるのでしょうか。まだまだウイルスの勢いが収まりませんが、体調を崩されませんよ。お元気でお過ごしください。またイベントでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。よいしょよいしょ。おい。そうなんだよね。これね、ずっと前から私も思ってる。作品によってヘッドホンとかイヤホンとかどっちがいいとかも相性とかその人の相性にもよるし、私もゾクゾク来る作品というかゾクゾクする音源は全然違ったりとかもするんですよ、イヤホンとかで。本当にすんごい安いイヤホン、100円みたいな安いイヤホンですごいゾクゾク来る作品もあれば、そういうのではゾクゾク来ないけどヘッドホンにしてみたらゾワって来るとかいっぱいあるので、多分ね、そう、機材の相性とかそういうのだと思うんですよね。なんで違うかって。だから本当に音声作品を聞いてもらうとき、数種類のイヤホン、ヘッドホンを持ってた方が私はいいなって思います。私はね、ヘッドホン派なんですよ。イヤホンは入らないから、だからまあ作品によるのかな。ほんと吐息系はね、ヘッドホンがおすすめです。私はとかね。だから常に何種類かのイヤホン、ヘッドホンを持っといてくださいっていうところかな。頭の形とか耳の形でね、全然聞こえ方違うから、おすすめのっていうのは特にないかな。複数種類用意しといて相性のいいやつで聞いてねってなっちゃうかな。もちろん基準は違うんですよ。音質がいいのはどれですかとか言うとまた違うかもしれないです。制作者さんと一緒の環境で聞きたいですとか言うんだったらソニーのイヤホンだし、なんか余計なものを控えていい音で聞きたいですって言ったらこれとか、そういうのは多分あると思うんですよね。私イヤホン、ヘッドホン専門外なのでそんな詳しくないです。多分ミミドレーさんの方が詳しいと思う。というわけで以上でした。モルモットさんからのお便りは以上となります。よいしょ。たくさんのお便り今回もありがとうございました。次回のですね、お便りの締め切りは、ごめんなさい、これの配信日当日となります。本来であれば日直会だったんですが、先ほどから言われている通りコロナウイルスの影響で複数の人が同じスタジオに入るということができませんので、次回も伊賀崎単品の通常会での差し替えでお送りいたします。はい、皆様からのお便り、通常回でもたくさんたくさん待ってます。ぜひぜひいっぱいお便り送ってください。ではでは、お次のコーナーです。新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト
1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ。リクエスト ASMR。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを
音
により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けているコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをどんどんお待ちしております。というわけで本日のリクエスト ASMR いただいたのはこの方、
モルモットネームゼロ君@
ご主人様大好きさんからいただきました。ありがとうございます。親子さん、みだらじはめげずにお便り送らせていただいています、ゼロです。最近新型コロナウイルスの影響で皆さんの気分が沈んでいると思うので、あえて明るくいこうかと思います。さて今回のリクエストは水の音です。水滴が滴る音や水をパシャパシャとして音を鳴らすという王道ももちろん、霧吹きで水を吹きかけたり、ご主人様のできる範囲でいろいろなやり方をお願いしたいです。よろしくお願いします、というリクエストをいただきました。水の音ってね、今まで結構いろんなものをやってきたんですが、水っていろんなこう形になったりとかするじゃないですか。でいろんな容器に入れられるってことで、実はいろんな音あるんですよね。で、今回もいろいろ持ってきたんで、ちょっとやっていきたいと思いますね。ではでは、みんな耳を澄ませて。みだらじ。禁物でございます。さて最初に持ってきたのは、私がいつも使ってるノードスプレー。実は支援の方にもね、音アップするんですけど、本当に意外といい音だった。香水です。でね、もう一つ、よいしょシュッシュできるものを持ってきました。ちょっと新しいかな紙にアルコールスプレーをシュッてした。
番いい音だね。夏が近づいてきたからこういう涼しい音欲しくなりますね。この水の音を収録しているちょっと前にスプレー、香水の音とかの後の間がね、実は少し空いてて、ビルの管理会社の人がね、ちょっとなんか検査、ビルのなんか施設の検査が行きたいんですけどっていう連絡があって、あと10分後ぐらいに向かいますって言うから、ずっと待ってたんですよ、収録止めて。でもね、全然ケアしないので、確認の電話をしたらね、もう少ししたら向かいますって言って、そっからもまたずっと来ないの。こっちはさ、美容室に入っちゃうと出られないっていうか、ピンポンの音聞こえないからと思って、わざわざさ待ってるのに、結局ね、収録1時間15分止まったんです。そんな心がちょっと癒されていきます。ただでさえこの時期収録時間限られてるのに、ちょっとね、おこですよ、おこ。癒しの音を聞きながらおこですよ。まったくもう。はい、というわけで、お水の音でした。シュッシュップシュプシュってできればいいんですけど、中身なくなっちゃうしさ、香水は部屋が臭くなっちゃうしさ、ね、喉スプレーは使いすぎ良くないしアルコールは今貴重だしね。というわけで、今回はいい音、この辺で終わりたいと思うけど、いい音でおしまいです。よいしょ。ASMR も他のコーナーと同じようにリクエスト、ファンが受け付けてます。
支援の方でもね、ASMR配布してますので、そちらもよろしくお願いします。ではでは、眠くなってきたと思うので、仮眠室に移動しますね。このコーナーは、研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに、音声作品を作って、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回、研究に必要なシチュエーションを送ってくれたモルモットさんは、この方。モルモットネーム、カオルさん、からいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、私のことが大好きで、ずーっとお話ししたいと思っているくせに、あなたはせっせせっせと仕えるだけで、身分の違いを理由に、分をわきまえた行動をとるばかり。でもそんな態度を取られるのも今日までです。くすっと笑うとお姫様は、献上品の耳かきをあなたで試してみたいと命令をするのでした、というシチュエーションです。彩香さん、いつもありがとうございます。お仕事がうまくいきますように願っています。とのコメント付きでありがとうございます。今日はこちらのシチュエーションで皆様を寝かしつけたいと思います。ではでは、早速具現化をしていきましょう。
気が利くのね。ありがとう。甘くて美味しい。これ何の果物のジュースなのかしら。マンゴー？なにそれ。南方の果物かしら。ちょうど節団も来てるし。
ほら。あなたも一口どうかしら？疲れが取れるわよ。
そう遠慮しなくてもいいのよ。ほら、一口。
さ、飲まないの？本当に固くなね。あなたはいつもそうだわ。恐れ多いです。身分違いです。私には過ぎた。そんなセリフばっかり。
少しは私に対して、なんて言うのかしら、フレンドリーになる気はないの？あ、ほら、また恐れ多いです。できません。それは確かに私は王女で、あなたはお月の召使いだけど、別に奴隷というわけではないでしょ？歳だって、そんなに離れていないのに。なんだかだんだん腹が立ってきたわ。こっちが歩み寄れば、それだけあなたは下がるんですもの。どうしてもそういう態度を取り続けるつもりなの？さ、じゃあこれはお願いではなく命令ね。こっちに来て。
そう、それで。そのまま私の膝に頭を乗せなさい。これは命令よ。命令って言えば、あっさり言うことを聞くのね。じゃあ次の命令よ。これ、なんだかわかるかしら。ああ、確かに似ているけど、髪飾りじゃないわ。耳かきよ。使節団が持ってきた献上品の中にあったの。金でできてるんですって。ちょうど試してみたいと思っていたのよね。ん？何よ。私にそんなことさせられないっていうの？ じゃあ母上にでもしてあげようかしら。でもどうしようかしらね。練習もしないでいきなり母上に耳かきをして、麗しき女王陛下に傷でもつけてしまったら。わかればいいのよ。それじゃあなたで試すわね。耳かき始めるわよ。動かないで。どう？痛かったりしない？金属の耳かきは初めてだから、力加減を間違えていないといいのだけど。問題ないね。もっと気の利いた言い方ができないのかしら。気持ちいいとか。そうよ、それなら素直に言えばいいのね。ほら、首から力を抜いて。もっとしっかり私の膝に体重を預けなさい。危ないでしょ。そう遠慮しなくてもいいのよ。だって本当はずーっとこうしたかったんじゃないのかしら。あ、危ないわよ急に動いたら。あのね、私見てしまったの。こないだあなたが私の枕の匂いを嗅いでいるの。必死に押し殺していても、あなたも一人の男なのね。うん、大丈夫よ、誰にも言わないわ。だってそんなことをしたらもうあなたとこうしてお話できなくなるもの。そうでしょ。はい、寝返りを打って。今度は反対よ。今度は随分とあっさりと言うことを聞いてくれるのね。ねえ、いつから私のこと好きになったのかしら。あなたのこんな顔初めて見るわね。まあ無理には聞かないわ。そういう秘密を教えてもらえるように少しずつ関係を深めていくから。会話が面白いの。そうは思わない？会話を楽しみたいのよ。同じ年頃の男の子とね。あなたって自分の話はちっともしてくれなかったものね。一国のお姫様に比べたら召使いなんてってところかしら。でもね、私が聞きたいのはその召使いのお話なのよ。耳かき気持ちいい？よかった。え、上手？褒めてくれるの？嬉しいわ。でもそれって当たり前なのよ。だって何回もしたことあるもの、母上や姉上に。金属の耳かきを使うのが初めてなのは本当よ。でもあなた、私がこんなことするはずないって思い込んでいたんでしょ。それは私がお姫様だから。 確かにね。でも二人きりの時くらい男の子と仲良くしてもいいじゃない。お友達としても恋人としてもね。どちらになるかはあなた次第だけど。
はい、おしまい。
あ、ダメよ、膝枕をやめていいとは言ってないわ。
ほら、頭を撫でてあげるから
ね。
私の香りがするでしょ。リラとスグリの香りよ。お気に入りなの。それは知ってるわね。でもこんなに近くで嗅いだのは初めて。違う？あなたとはもう長く一緒にいるのに知らないことが多すぎるわ。まあ、王者が召使いに迫るのは迷惑だと思って我慢してきたけど、あなたも私に興味を持っているなら話は別よ。あなたの目、あなたの声、その全部が私への好意で満ちている。隠せていないの。宮廷で育ったもの、人間観察は得意よ。その上女の寝具の匂いを嗅ぐだなんて、どういう感情を持っているのか答えは一つよね。でもまずはお互いをもっともっと知っていきましょう。そういうの楽しいわ。ああ、そうだわ。そういえば、私、あなたの寝顔って見たことがないの。私の寝顔は何度も見られているのにね。それって不公平じゃないかしら？そういうわけだから。今日はここで眠っていきなさい。私の膝の上で。ね。いい。いい子、いい子。かわいい。おやすみなさい。
というわけで、今回のお話はいかがだったでしょうか。なんだろう、めっちゃ燃えました。こういう身分違いの恋的なのめっちゃ好きなんですよね。いやー。なんか結構私漫画とか少女漫画系みたいなすごい綺麗なお話を読むと結構新作のネタが浮かぶことが多くて、最近結構読んでるんですけど、こういう系のが多いですね。姫様ととか、なんかお姫様と執事さんとか、王子様と普通の女の子とか、そういうのめっちゃ見ますね。なんかね、最近多いです。いや、最近？うん、そうですね、最近多いかな。なんかね、リビドーが溢れてくるんですよね。もちろんね、いかがわしいのもいっぱい見るんですけど、そうするとハードなのしか出てこないから、こう落ち着いた綺麗な作品を読むと、そこそこハードなものが出来上がるからちょうどいいんですよね。ハードなの見るとね、その分ハードになっちゃうから、うん。ちょっと軽いものをね作るときはそんな感じかな、最近。はい、というわけで、安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は、温泉さんのみだらじページ、下の方にあるメールフォームでございます。 今回のお便りの締め切りはすいません配信日当日となっております。でも過ぎてもね全然大丈夫です。次回に回ったりとか収録日が今のこの状況ですから遅れたりっていうのもあるのでどんどんどんどん送っていただければと思います。そしてまあ次回は5月27日配信なんですが、まあ例のごとく次回日直会だったんですが新型コロナの影響で通常会での差し替えでのお送りとなります。それだからって聞かないなんてことはないようにいっぱい聞いてね。よろしくお願いします。それでは皆さん良い眠りを。おやすみなさいませ。バイバーイ。